教キリストを信ず石橋牧師です。
7月12日の礼拝を7月の12日の礼拝を捧げているわけでありますが、もう今年は残すところ5ヶ月になりました。もうすぐクリスマスです。教団の、日本、この越谷教会のキャンドルサービス実行委員会からクリスマスの説教題と聖書の箇所を出しなさいと命令されておりますので、クリスマスへの非常な切迫感の中に、今あります。クリスマスのキャンドルサービスの説教題と聖書はこの1年間、教団の中で大きな課題となった、またそこで示された御言葉を掲げることにしておりまして、多分エペソ書2章あたり、敵意を十字架にかけて殺したというその箇所にしようかなと思ってるんですが、迷っております。しかし早く出しなさいという、もう本当にもうすぐクリスマスです。はい。でクリスマスという言葉の中にはキリストの誕生という意味はありません。クリスマスというのはクリストス、ギリシャ語、それからマス、キリストとマス、キリスト、クリストスマス、これが重なったのがクリスマスであります。マスというのはカトリックではミサを意味します。祭りを意味します。プロテスタントの新しいの言葉で言えばキリストの礼拝ということになります。したがってキリストの誕生を意味する言葉ではありません。キリストの礼拝ということでありますならば、まさに今キリストの礼拝を捧げています。これがクリスマスです。私たちはクリスマスの喜びを毎週毎週このように味わって、本当に生ける主、大いなる救いの御業を成してくださった主を褒めたたえる礼拝を捧げています。この礼拝においてキリストを信ずという告白へと導かれ、キリストを信ずという告白を持って生きることが実は私たちが救われることであり、また私たちの人生、本当にどんな苦難の中にあっても希望を持って生きることができる力が与えられていく。私たちがしっかりと断固とキリストは主である、キリストを告白すること、これが私たちの信仰の中心となっていくわけです。しかし単にキリストを告白する、キリストを信ずと告白する、私たちは今使徒信条を学んでおります。そこで主イエスキリストを信ずという、お手元の修法の裏面に使徒信条がありますが、この使徒信条の主イエスキリストを信ずというこの部分を今日は学ぶわけであります。キリストを信ずということはどういうことであるか、その内容をしっかりと私たちが受け止めること、キリストを信ずということの中に込められた神様の大いなる救いの御業を私たちは受け止めること、それが信仰者の中心になってまいります。私たちの信仰が本当に生きた信仰となるのかどうか、生活の中で本当に力となる信仰となるのかどうかということは、キリストを信ずと告白することがどういうことであるかということを本当に知るということ、それが重要となってくるわけであります。今日はマルコ福音書8章27節から28節を学ぶわけであります。 ここではペテロがあなたはメシアです、メシアですと告白しています。あなたはメシアです。実はこれがキリストを信ずという告白を最初に告白した告白の言葉であります。非常に重要なペテロの告白の言葉になっているわけであります。で、今日の聖書の箇所を見ていただきますと、イエスは弟子たちとフィリピオカイザリア地方の工房の村にお出かけになった。その途中弟子たちに人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も預言者の一人だという人もいますと弟子たちは答えるわけであります。これが当時のイエス様への評判であります。8章では4000人もの空腹の者たちをパン7つで満腹させたという、まあ、奇跡が8章の最初のところに記されています。前の6章のところでは5000人もの空腹の者たちをパン1つと魚2匹で満腹させたということが示されています。パン5つ魚2匹、主は祝福された、そして渡された。そしたらパン5つと魚2匹で5000人もの人たちが満腹することができた。イエス様が神の力を持った方であることが示されてくるわけであります。神の力を持ち、神の言葉を語る、あの力を持って神の言葉を語るあのイエス様を人々は何者だと言っているか。ある者は洗礼者ヨハネだと言っています。力強く人々の心を捉える、命の言葉を語っている、神の言葉を語っている。バプテスマのヨハネもそうであった。アラノで語り続けた、人々の心に訴え続けた、たくさんの人たちを洗礼へと導いた。しかしながらヘロデによって首を切られてしまいます。イスラエル中の人たちが、預言者が現れた、本当の預言者が現れたと喜んだヨハネは殺されてしまった。しかし今のあのヨハネが生き返った、あのイエス様はヨハネの生き返りだと人々は言っている。預言者だという者もいる、エリアだという者もいる。このエリアというのはマラキ3章のところに出てまいりますが、エリアだという人は相当聖書を読んでいる人だ、まあ、聖書を知っている人だというふうに言えるかもしれません。主の日その日エリアが現れる、主の日その日、それは神様が大いなる力を持って世の終わりをもたらす終末の時。しかしその前にエリアが現れる。イエス様とはそのようなエリアだという人もいます。そしてイエス様は弟子たちに問うわけであります。29節、そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというか。ペテロが答えた、あなたはメシアです、あなたはメシアです。これが聖書の中心、教会の中心にある中心的な重要な信仰告白となっていくわけであります。あなたはメシアです、あなたはキリストです。メシアというのは油注がれたものという意味があります。あなたは油注がれたものです、なんか変な告白になります。あなたは油注がれたものです。しかしこのことの中に神様のものすごい御業が示されてくるわけであります。古代オリエントにおいてはオリーブ油、 こういう、それは神秘的な力があると信じられていました。イスラエルにおいて王が任職されるときに油が注がれました。あのソロモンもダビデもサムエルによって油注がれてイスラエルの王となります。さらにまたモーセはアロンとその一族に油注いで祭司とされてまいります。油注がれて祭司となる。エリアはエリシャに油を注いで、エリシャは預言者となります。それぞれが油注がれて王となり、油注がれて祭司となり、油注がれて預言者となっていくわけであります。イスラエルにおいて国が成り立っていく、イスラエルの信仰共同体が成り立っていく、そこにはこの3つの力がどうしても必要なもの、なくてはならない力でありました。油注がれた王がいる、油注がれた祭司がいる、油注がれた預言者がいる。神様から選ばれて油を注がれて、王様は神様の御心を政治の中に生かしている、国を治める、その中心に神の御心がある。イスラエルの王はその政治によって人々は神の支配を受け止めていったわけであります。祭司も神様に選ばれて油注がれて祭司となる、油注がれて預言者となる、それぞれ神の技をなす3つの職、これがイスラエルにとって非常に重要であります。しかしイスラエルの歴史において 油注がれた王も無力な時代が起こってくる、祭司も祭司の働きをしない時代が起こってくる、預言者も正しく神の言葉を語らない預言者が現れてきた、イスラエルも北イスラエルもアッシリアに滅ぼされて、南ユダもバビロンに滅ぼされて、王として祭司として預言者として働く者がいなくなった、いや彼らを信用することができない。油注がれた王が神から自分を切り離して権力を誇示し、権力によって人々を支配する、神から切り離された王ほど残酷な王はいないわけであります。次第に神様は油注がれたものを使わせてくださる、王様を使わし、祭司を使わし、預言者を使わせてくださる。しかもそれを一人で王であり祭司であり預言者である、一人で、そのような油注がれたものを神様は私たちに使わせてくださる、そういう信仰が示されてくるわけであります。ですからここであなたはメシアであるとイエス様に告白するということは、あなたは王です、祭司です、預言者ですと告白することになるわけであります。神から使わされた王、神から使わされた祭司、神から使わされた預言者、それがあなたです、油注がれたものです、メシアですと告白していくわけであります。メシアはギリシャ語でヘブル語でありますが、キリスト、クリストスという言葉がキリストとなっていくわけでありますが、あなたはメシアであるという言葉は、今私の新告白であなたはキリストですと告白することと同じであります。私たちはイエス様が王として何をしてくださったのか、イエス様が祭司として何をしてくださったのか、 イエス様が預言者として何をしてくださったのか、そのことに向けていくことが本当のキリスト告白へと導かれていくことになるわけであります。イエス様は王として来てくださいました。このイエス様は馬に乗る王ではなくて、ロマに乗る王、柔和な王として来てくださった。柔和というのは徹底的に他者の痛み、重荷を背負うということであります。ロバがいっぱい荷物を背負って、自分の何倍もの荷物を背負って歩くように、このお方は王として馬のように武力を持って支配する、力を持って支配する王ではなくて、ひたすら柔和な王、人間の重荷を背負う、罪を背負う、それを背負って自分を捧げ尽くしてくださる、そういう王として来てくださった。この王は無残にもとても王とは思えない姿で十字架に殺されてしまうわけであります。王の姿はもう見る影もない、捨てられた姿。しかし復活のイエス様によって本当に王であった、私たちの痛みや罪を全て背負って十字架に死に復活し、その王国、神の国の大いなる喜びに、恵みの世界にこの王は導き、神の恵みの支配の中に私たちを置いてくださった、真の王であったということが示されてくるわけであります。また祭司として、祭司は犠牲を捧げて人間の問いなしを神様にする働きをいたします。動物を犠牲にするということは、本来人間がその罪を償わなきゃならないことならないところですが、動物を捧げることによって、そのことによって神は人間の罪を許してくださる。祭司はその問いなしをする役割を持つわけであります。しかしイエス様は祭司として、しかも子羊になって、私のあらゆる痛みとつながってくださった、弱さや破れや罪、もうそれとつながってくださった。そして祭司として罪から私たちを自己犠牲によって贖い出してくださった。イエス様はそのような祭司であり、また神の言葉を神の言葉として力強く語る預言者である。キリストを告白するということは、この王として祭司として預言者として告白するということになるわけであります。しかしまた一方、私たちは本当に今このように礼拝を捧げながら、キリストをそのようなキリストとして告白しているだろうか、そのことが問われてくるわけであります。ペテロはあなたはメシアである、メシアですと告白いたしました。しかしペテロはあの大祭司の庭でイエス様が鎖につながれて裁かれていく、そのところで戦うことができませんでした。本来ならばあなたはメシアですと告白したわけです。あなたは王です、祭司です、預言者です、メシアですと告白したのでありますから、どのような権力者たちの前においても、このお方はメシアですと告白して戦うべきでありました。しかしペテロは三度知らないと言ってイエス様を否定してしまいます。メシアであるという告白を持って戦えなかった、その弱さ、ペテロの中に示されてくるわけであります。このペテロの弱さは、あたたち教会の弱さでもあります。日本キリスト教団の歴史において、本当にキリストを告白して歩み抜いたかと問われたら、教団は負の歴史があります。戦争中の 教団から出す文章を見ていきますと、祭司としての告白はしてありますが、王としての告白は欠落しています。預言者としての告白も欠落しています。三式のうちの2つが欠落しています。天皇を中心とする国家が形成されていく、そういう中でイエスが王であると告白し、それを主張することは、明かしすることは、伝道することは非国民になります。実際にこの時代にホーネスの群れの教会は迫害を受けました。280の教会が潰されました。その信仰の家に潰されました。すべてのものは罪人です。それでは天皇も罪人ですかと問われて、そうですと言ってしまったら、もうこれは不敬罪、そこで激しく裁かれ、獄で命を落とした者もいるわけであります。今日この後、式教会の70周年の記念講演の講師をしてほしいということで参ります。あの式教会はなんと戦争の終わる直前、1945年7月18日が創立記念日です。もうその時代は教会が弾圧されて、280の教会が解散させられている。信仰を告白したらそのことの家に獄に入れられてしまう、そういう時代に式教会が建てられていきます。もうこれは驚くべき事柄であります。主は生きておられることを、あの式教会の設立の中に見る思いがいたします。しかし日本キリスト教団は王としての告白、祭司として預言者としての告白をいたしませんでした。これが日本キリスト教団負の歴史であります。しかし主は罪の深みから立ち上がらせてくださる。ペテロは再び復活のイエス様に招かれて、再び使徒として立てられていきます。復活のイエス様に出会って、ペテロは断固たる告白に導かれるわけであります。使徒言行録で示されます。裁判を受ける、その中で堂々とこの名のほかに救いはないと断固たる告白に導かれていくわけであります。私たち日本キリスト教団もこの断固たる告白に導かれ、キリストを信じとこの告白を持って、この世の中で、この現実の社会の中で明かしする教会、伝道する教会になっていきたいということを教えられるわけであります。とともに私たちもイエス様を信じる私たちがキリストを告白するということはどういうことであるか、ドバイに乗ったあのイエスが王様でありながら私たちの罪を背負って十字架に死んでくださった、あそこに真の王の姿がある。力ではない、権力ではない、愛を持って支配する本当の王がいらっしゃって、この王が私たちの生活の中において私たちにつながっていてくださる。あらゆる悲しみや苦しみの中で王としてのイエス様がいてくださる。祭司として私たちのそれぞれの痛みを担ってくださる、つながってくださる、そういう祭司がいてくださる。どんな時においてもこの礼拝において神の命ある力ある言葉を語りかけてくださる、このキリストを信ずと告白することが私たちの人生を生かしていく大きな力である。そのことが使徒言行録の信仰告白において示されてくるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。キリストを信ず、主イエスキリストを信ず、キリストを信ずとの告白をマルコ福音書のペテロの告白を通して学びました。キリストを信ずるということは 私の生活の中に私を王として、私の王として私を導いてくださる祭司として、私の深い痛みや苦しみの中につながってくださる預言者として、いつも力強く命の言葉を語りかけてくださる、この主を信ずることであることが示されました。どうぞキリストを信ずとの告白を持って、それぞれの信仰生活をなすものとなさせてみてください。この礼拝に新しく来た方々、弓道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。